猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第62回始まります。
はい、始まります。
お疲れ様です。
お願いします。お疲れ様です。
またまたすいません、今日も遅くなってしまいましたが、
いえいえ、お疲れ様です。
なんとか今週は2人で撮ることができ
て、2人で、そうですね、
ほっと胸を撫で下ろしている今日この頃でございますが、
いやいやいやいや、ね、実はね、撮っていただいたんですよね、うん、お一人でね、
あの、そうそうそう、今週もちょっと、ね、タイミングが合いそうになかったんで、実はこっそり、うん、一人で撮ってたんですけど、やっぱりダメだということで、
いえいえいえいえ、
猫好きさんがたまたまね、都合がついたということで、じゃあ、はい、二人で撮り直しましょうということで、
はい、
撮り直してるところで、急遽撮り直してるところです。
そうそうそう、はい、よかったですけどね。
え、
あの、聞かせてもらったら、私がちょっと皆さんよりお先にね、皆さんよりお先に聞かせていただいたんですけど、
まあ、これはちょっとあのお宝音源ということで。宝音源じゃないかな、ね、お蔵入り音源ということで、
うん、いやいや、ねね、ぜひぜひ聞きたいって方はメールいただけたら、もう私が送りますから、
うん、あ、そうですか。
はい、
はい、じゃあサクサクいきましょう、ちょっと遅くなったので、はい、
はい。
猫のしっぽ。
じゃあ猫博士のコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、じゃあまた猫好きさんお任せで申し訳ないです。よろしくお願いします。
はい、
はい、
いや、なんかちょっと友達と猫の話をしてて、うん、いや、なんか結構水を与えすぎると結石ができるっていうのって本当みたいな話から、うん、まあ、ちょっと調べて、はいはいはい、その話をしようかなと思って、はい、猫とミネラルウォーターについて今日はお話ししたいと思います。
猫とミネラルウォーターと、はいはいはい、
はい、で、猫にミネラルウォーターを与えると、はい、結石ができるという噂をよく耳にしますが、これは事実なのでしょうかという話から、はいはいはい、まずその猫の結石の原因としてはマグネシウムの過剰な摂取が関わっているっていうことが間違いないみたいです、
はい、
で、このミネラルウォーターにマグネシウムが含まれていることも、うんうん、事実なので、これを聞くと確かにミネラルウォーターは猫によって猫にとっては有害と思える感じなのですが、
うん、
実は水道水にもほとんどの水に多かれ少なかれマグネシウムが入っているため、うん、極量を言えば猫に水を飲ませてはいけないという話になってしまいますと。
なるほど。
うん、けど、まあ、そうもいかないと、
うん、
いうことで、なるべくその、はいはい、マグネシウムを過剰に含んだ水を飲ませないということが必要であり、
はいはい、
鉱石、あ、硬度が高いの、はい、高い水には、カルシウム塩やマグネシウム塩が入っているので、はい、それの数値が100未満であれば概ね大丈夫だと言われていますと、はいはいはい、うん、なので日本の水でも100以下であるか、はい、あとその煮沸したりとかしたら少しなくなるっていうのもあるので、うん、
はい、
そういう水を与えるとかいうふうになるべく気にしてみるといいかもしれませんといった話ですね、うん、はい、
なるほど、
今回は、
はい、いわゆる軟水だといいよって話ですよね、硬水より、
うん、そうですね、うん、そうそうそう、
日本の水道水ってほとんど軟水、まあ日本の水ってほとんど軟水なので、
うん、 大丈夫なんですけどね、
まあ、大体大丈夫かなっていう感じですよね。
うん、含まれててもやっぱり調べた感じだと結構その100未満ですから日本の水は、うんうん、あとやっぱ軽いちゃんとすごく気にする人はカルキもあんま良くないっていうので、うん、そのちゃんとやっぱ煮沸した方がいいんじゃないかっていう人もいますけど、うんうん、まあ私は一度もそんな丁寧なことをしたことはないんですけど、うんうん、まあまあ飲んでるからいいかなと、
うん
うん、いう感じですかね。
ちなみにあの猫好きさん家のお家の猫ちゃんたちは、うん、水ってどれくらい飲むんですか1日に。
あ、そうですね、だいたいうちの子は、うん、うちもこの間あのイクラムさんが言っていたように、はいはいはい、なんか動く水的なのを、う
ん、
あの
ファウンテンなんとかでしたっけ。
そうそうそう、なんか、うん、結構大量に
ウォーターファウンテンでしたけど、あの噴水みたいになるやつですよね。
そうそう、はい、あれ、どのぐらいだろう、私結構適当かな、普通は、はい、1キロ、あの体重1キロに対して60ミリぐらい飲むって書いてたような気がしましたね、はいはいはい、なのでまあ分かりやすく言うと、まあ、10キロある猫だと
600ミリ
ぐらい飲むっていう計算
です、ね。はいはいはいはい。
そ
したら、うん、あれですよね、ペットボトルの水の、
うん、そうそう、500より飲む
よりちょっと飲むぐらい、
うん、飲む感じですね。
結構飲みますね。じゃあ
そうそう、結構飲むんですよね、うん、でもね、多分猫の種類にもよってで、うん、大型系の猫はすごい飲みますね、うんうんうんうん、うちはどちらかというと小さめだからか分かんないですけど、昔ノルウェージャンじゃないし、なんだっけな、なんか大きめの猫飼ってたんですけど、それ、うん、その猫はうちの上の子より体がすごい小さかったけど倍以上飲んでましたね、水。うん、その代わりおしっこもすごい出るし。
なるほど。
うん、結構飲みますけど、
はいはい、
あれも、うん、どのぐらいだろう、そう、うち500は2人で500は飲んでないぐらいだと思います。
なるほど。
うん、感じですかね、
今のところあれですか、ミトちゃんもマネちゃんも欠席は起きてないですか。
うん、うん、欠席はないですね、うん、ちょっと歯肉炎が、うん、歯がなんか、まあ、老化でちょっと歯茎がボロボロになって歯が抜け落ちそうみたいな感じにはなってますけど、だからもうちょっと落ち着いたら、はい、病院って歯は抜いてもらおうかなと思ってますけど。
なるほど、
はいはい、うん、特には問題なく、うん、ね、検査も毎年受けてますけど大丈夫そうですね、
うん、なんか猫の結石も結局手術しないとダメなんですよね、結石取るため。
そうなんですよね、場所によってはやっぱりすごい痛がったりとかもあるので、
ね、大変みたいですよね、
うん、そう、なるべくね、うん、親の方が気を使ってあげるといいと思います。
はい、
はい、
ということで今日は猫と水の話ですね、
うん、
ですね、ミネラルウォーターの話ということで、はい、猫博士のコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
はい、それでは今日の本編に行ってみたいと思います。今日の本編は、
はい、
家電がまとめて壊れた話と
はい
はい、ということで、実はこれは私の方の話なんですけれどもね
、はい、
最近立て続けに家電がバタバタっと まとめて壊れてしまって大変なことになりましたという話なんですが、
うんうんうん、
なんか楽しそうですね。
いや続きますよね。私はまだ、う
ん、壊れるときって結構なんか、うん、バタバタっと壊れません？
うんうん、いや壊れますね。私も実家がそうでしたね。
物が壊れるときとか、まあ、特に、まあ、今回の場合家電なんですけどね、なんか、うん、もうちょっと感覚かけて壊れてくれりゃいいのになと思うんですが。でちなみにどう壊れたかというと、うん、まず最初にですね18年ぐらい使ってたクーラーが壊れました、
うん、ほうほうほう。
壊れたというか、まあ、いきなり風が出なくなったというよりは温度調整が効かなくなってきて、うん、あまりなんか冷えすぎたりとか、うん、あったかすぎたりっていう感じで微妙な温度調整ができなくなってきたんですね。
ああはいはいはいはい、そういうことですね。
ちょっと温度下げるといきなりもうぐわっと寒すぎるぐらい温度が下がっちゃったりとか、
はいはいはい、
ちょっと上げるといきなり暑くなっちゃったりみたいな感じで微妙なちょうどいい温度調整ではできなくなってきて、
まあ、まあこれそれ辛いですね、
でそれがちょっと夏前ぐらいから調子おかしくなってきたんで、
うんうんうん、
もうこれは夏乗り切れないなと、
うんうんうん
う
ん、
いうことで18年使ってたんですが、もうさすがに、まあ、これちょうどそれが今で使ってたクーラーなので、
あ一番今がねいる時間多いですもんね、
長い多いし、
うん、
今県寝室というかそれ和室なんでマンションの、
うんうんうん、
今県寝室なんですよ。夜は布団敷いて寝るっていう感じなんで畳の部屋なんで、そうすると冷えすぎると風邪ひいちゃうじゃないですか寝るときに。
そうですね。いやこれまでも夏って言っても結構もう今夏終わりかけな感じじゃないですか。あだから、うん、あそうかもうちょっと前から、
もう調子が悪かったのは5月6月ぐらいからで、
うん、
で結局変えたのが7月か8月ぐらいだったかな。
あ
7月ぐらいだったかな、
うん、
もうこれは乗り切れないと思ってこの夏が。
うん、そうですよね。
もうさすがにこれダメだと思って、うん、で嫁ちゃんとあの某、うん、あの現金が安い現金だと安いところに量販店に行ってですね、
ほうほうほう、
でそれまでは白熊くん使ってたんですけど、
うん、
ピチョンくんに変わりました。
ああピチョンくん変わりましたか。
ピチョンくんに変わりましたよ。
どうですかピチョン君は。
なかなかいい感じですね。
まあそうですよね、微妙な調整してくれます
ね。もうあの買い替えたばっかりなのでもう絶好調で調子いいですよ。
ああやっぱりいいですよね。
うん、微妙な調整してくれます
うんうん、
はい、
そういうことだったんですね。あとは他なんか壊れた、
まあ、それがまず1個目でしょ、
うん、
クーラーが1個目、うん、もしもし、すいません、切れちゃいました。もしもし、すいません、
切れちゃいましたね。
はい、うん、はい、そしてじゃあ1個目がまあクーラーで、
うん、
で2個目がですね、
ほうほうほう、
実はまあ15年、これも15年ぐらい使い続けてた、冷蔵庫が壊れました。
わあ、結構頑張りましたね。
これも頑張りましたよ。15年。でね、うんうん、結婚して当初は私が独身時代から使ってたワンドアだかツードアの、
うん、
あのちっこい 100リッターもないぐらいのあのちっこいちっこい冷蔵庫を使ってたんですよね、
うんうん、
独身者用の、まあ、一人暮らし用の、さすがにそれダメだろうっていうことで、
まあ2人になるとねちょっと ね、
で、うん、結構冷凍食品とかね、買いだめとかしようと思ったらダメだろうっていうことで、
うん、結婚
して半年ぐらいで買いやっぱり買いに行って、
うんうん、
400リッター300何十リッターぐらいが結構でかいのを買いに行ったんですね。
おお、うん、いいですね、
うん、はい、
猫の尻尾、
それが15年ぐらいかな使い続けて、 だからまだあれですよ、1999年かな、買ったの。98年、なんかそれくらい。
これはいつ買ったんですか、正確には。今月とか、ね、
でそれ、あ、買い替えたのはまだ、うん、今だから今週末に届きます。
あ、そっかそっかそっか、
うん、
そういうことですね。
先週末に買いに行って、
うん、
でちょっとその先週末の配送だとちょっと間に合わないというかあれで、
うん、
でなおかつ冷蔵庫ってクーラーなんかと違って買ってすぐ持ってきてもらっても入れ替えられないですね、
うん、そうですよね。
今中のもの全部いっぺん出さなきゃいけないし、え、それから、うんうんうん、買ってきてもすぐには冷えないじゃないですか。半日ぐらい冷えるのかかるんで、そうそうそう、結局冷凍食品とかできるだけ減らしとかないとまずいということで、
うん、そうです
ね、今だから必死に減らしてる最中ですね、今の冷蔵庫の中で。
頑張って食べてる最中ですね。
頑張って、できるだけ買わないようにして、
うん、
溜まってたれ、冷凍食品だとかを、
うんうん、
極力食べるようにして、
うん、
今減らしてる分真っ最中です。で今週末の日曜日かな、配送してもらって入れ替えると、
うん、あ、楽しみ
いう感じですよ、うん、で今回のはちょっと一回り大きいです、この前今使ってるのが390リッターぐらいで、
うんうん
うん、今度買うのは一回り大きい420リッターぐらいだったかな、ちょっと一回り大きいやつですね、
うん
まあ、サイズは
3人いたらね、そのぐらい、
まあそうですね、はい、
うん、
でサイズはほぼ変わらずで、ちょっと背が高くなったぐらいかな、
うん、
幅が、まあ、幅がちょっと限られてるんで、その冷蔵庫入れるスペースが、
ああそうそう、家の作りがね、
家の作り、マンションの作りがもうここにはめてくださいっていうような感じの冷蔵庫はめる部分があって、
うんうんうん、
なんでちょっとサイズが限られてるんで、できるだけ横幅が変わらないものでっていうことで選んで、うん、その分ちょっと若干高さが高くなったぐらいかな、
うん、
はい、
うん、でも同じほぼ幅で背高くなったので、
そうそうそう、
内容量がね、うん、そう、うん、内容量入るようになったならいいですよね、うん、
うん、って感じですよ、はい、で、あと、いわゆるフレンチドアというか観音開きのドアに今回なりました。
あ、ほいほいほいほいほい、
もともとは右開きっていうか、パッと大きなのドアがバーンと開くっていう感じだったんですけれど、
うんうんうんうん、
そこが観音開き、どうしてもやっぱそれだとなんかあれじゃないですか、開けた時がすごく大きく開いちゃうんで、そういう夢ちゃん嫌だと、
うん、おおほうほうほうほう、
で
まあ人が来た時も見えちゃいますしね、冷蔵庫の中とか、うん、結構ガランと、
まあそうですね、まあ、まあそれよりも要はあれじゃない、うん、大きく開いちゃうとすぐに冷気が逃げちゃうんで、
逃げちゃうから、あ、
そうそうそう、できるだけちっちゃく開けたいっていうのがあったりとか、
ほうほう、
うん、で今回は観音開きになりました。
お、レベルアップしましたね、は
い、レベルアップしました、いろいろ。はい、でほうほう、まあそれが2個目ですよね、壊れた、
うんうんうんうん、
まあ、これも15年使ってるんで、まあまあ、諦めがついたというか、
うん、そうですね、
これは壊れたっていうのも、うん、まあ、冷えないわけじゃないんですけれど、
うん、
自動製氷機ってあるじゃないですか、
氷作るところが
、うん、製氷皿がカランとひっくり返って、うん、ザラザラっと下の受け皿に落ちるみたいな、自動的に氷がどんどん、はい、作られる、
うん、はずの場所ですよ ね、うん、ね、
そこの製氷皿が脱落してしまいました。
落ちちゃった
落ちちゃって受け皿のところになんか製氷皿がボロンと落ちちゃって、もうそれでもう諦めがついたというか、もうこれはダメだと、
もうなんかグッとはめ込んでもなんかどうしても
やっぱ全然
ダメです、ね、はめ込み効かない、
もう効かない、もう多分なんかが部品折れちゃったんでしょうね、きっとね、
ああ、そういうことですね、うん、
で蓋もちょっとし、うん、だからそういう風に専用皿が落ちちゃったんで、蓋も完全に閉まらないみたいな感じになっちゃったんで、 冷凍庫の蓋がちょっと若干
開いてる感じみたいな、
2,3 センチ開いてるみたいな感じ、まあ、あの冷えないわけじゃないんですけど、ちょっといまいちまずい状態なのと、あともう15年も使ってるんで、ドアのところのやっぱりゴムのパッキンが劣化して、ね、あの
なってきますね、
だんだんなってくるんで、
ボロボロに、
そうそうそうそう、うん、で冷え方もやっぱりいまいち、そこから多分冷気が逃げてるんでしょうけど、
ああ、
うん、なんで、
うん、
まあもうそこで諦めがついたというかですね、製氷皿が壊れたんで、うん、もうこれは買うしかないなと、
うん、もうい
うことで、
もうちょっとね、
うん、で決断してもうこれも買い替えと、
ほう、
はい、
もう大きい買い物してますね、うん、
いやもうね、いやでもね、冷蔵庫はもう去年か一昨年ぐらいからもうそろそろ買い替えなきゃダメだよねって話はずっとしてて、
うんうんうん、
一応お金は積み立ててはいたんですよ、冷蔵庫結構高いんで、
そうですね、冷蔵庫結構
ちょっとずつお金は、そうお金はボーナスとかからちょっとずつその積み立てはしていたんで、
うんうんうん、
まあまあ高い買い物だけれどもなんとか賄えるかなとはいう感じではあるんですけれども、
うんうんうん、
まあちょっとクーラーが壊れたっていうか、クーラーもね一気に来たっていうのも、ここはちょっと若干計算外だったんですけどね、
うん、そうですよね、うん、
そうで、まあそれが2個目と、
はあ、はあ、
その立て続けに壊れた2個目で、
まだあると、
クーラー冷蔵庫ときて、うん、3個目は洗濯機ですよ、う
ん、洗濯機来ましたか、
来ました、
洗濯機、まずい、まずいですね、
洗濯機も、
うん、
あのこれは5年ぐらい使ってた洗濯機なんですが、
いやこれめちゃめちゃ早くないですか、5年しか使ってなくて壊れた、
逆に言うと5年ぐらい使ってたんですけどね、なんか脱水の時にすごいグワングワン音がするようになりましてですね、キュルキュルキュルというかグワングワンというかですね、なんかあの よくパソコンのハードディスクが壊れる前みたいな変な音が
ワンワン
ワンワンみたいな、そうそうそう、普段しないような音がしだしてですね、
ああ軸がずれてる感じみたいな、
そうそう、ベアリングがダメになってるのか軸がずれてるのか、
うーん、
でちょっと脱水もだから、うん、たまにもうその洗濯槽がこうあまりにもこう振動しすぎてエラーで止まっちゃったりとかね、脱水の途中で、
ああはいはいはいはい、
うん、ガンガンガンっていう感じで、
うん、
止まっちゃったりとか、
これってなんか外枠と内枠あるじゃないですか、
うんうん、はいはい、
洗濯機って、その内枠と外、うん、外枠の間に何か物が入ってしまって、
うん、
そうなってたとかではないですか、
あではないですね、多分ね、
あではないんだ、
多分それではないと思うんですけどね、いやまさかそうなってるとは思わないけど、多分それではないと思うんですね、もう明らかにもうなんかその、うん、中の洗濯、そう内側の洗濯槽がもう脱水に、うん、の回転力に耐えられないみたいな感じで振動が激しくなってるんです
よ、ああ、ね、結構軸ぶれるだけでも結構音鳴りますもんね、回った時
すごい音鳴る
そうそうそう、
最後は、うん、ガタンガタンガタンみたいな感じで止まっちゃうんですね
やばいですね、
やばい
ご近所迷惑になっちゃうぐらい音鳴りますもんね、あれ本当に
本当にな、ね、近所迷惑ぐらいの音がするんで、
うん、
これもダメだろうと
あ、うん、もう買い替えようと、
ね、これも買い替えようで先週見に行ってですね、
うんうんうん、
でこれも今週の週末に配達と、
うん、あ一緒に届くんですか、
あ、あの日にちずらしました、ちょっと、
あ、ずらして、
うん、そう土曜日が洗濯機で日曜日が冷蔵庫ですね、
はい、うん、そのなんだっけ、冷蔵庫はその積み立てしてたって言ってたじゃないですか、
はい、
でクーラーはいきなり来た、あ、まあ、気になってはいたけど、まあ、いきなり来たと、
はい、
でそのなんだっけ洗濯機もいきなり来たじゃないですか、
洗濯 気はいきなりではなくって、まあまあ、うん、これもやっぱり1年ぐらい調子悪かったんですね。
ああそうかそうかそうか。あ、じゃあそっちもちゃんと積み立てしていった。
まあ、積み立てというか若干は、うん、まあそろそろ買い替えだよねって諦めて、
うんうん、
積み立てはしてたんですね。だから予想外だったのはクーラーだけですね。
ああ
そういう意味。
ああそうなんだ、うん、まあ、うんうんうん、いやまあそれでもね、ちょっとこの大型
そうなんです
電化製品が3つ来るのはちょっと痛手ですよね。
痛手でしたね。金銭的にはかなり痛手でしたね。今なんかすごい緊縮財政ですよ。
いや本当に本当にそうですよね。
はい、下手したらお小遣い減ら、お小遣い減らされるぐらいの勢いで
行事ですよね。もうこれもね、本当ちょっと半年間ぐらいちょっと減らされる感じの、
減らされるかもしれないんで、飲む回数が、うん、それで減るのかなみたいな。
やばいやばい
やばいやばい感じ、
せっかくの楽しみがね。
そうなんですよ。
ああ、もううちはまあ壊れたことまだないですけど、実家の時は結構なんか結構、まあ、両親が結婚した時に、まあ、全部買い揃えるじゃないですか。
はいはいはい。
でその時に10年ぐらいしてからなのかな、
うん、
もうバッタバッタうちも壊れ始めた時があって、
うん
う
ん
う
ん、
うちも冷蔵庫と掃除機と洗濯機と、
うん、
あと扇風機ととか壊れて、
うん
う
ん、
うちはまあ北海道なんでクーラーはなかったので当時、
うんうんうんうん、
最近の家はね結構クーラーとか入ってくるようになりましたけど、
そうですよね、
はい、うん、なのでなんかもう大出費でうちも経済的にすごい苦しい時期があったっていうのをちょっと思い出して爆笑してました、この話聞いて、
ね、これね、やっぱりそう積み立てある程度してても別に全額積み立ててるわけじゃないので、
うんうんうん、
やっぱり結構きました
ね、うん、
はあ、
そうですよね。もういろんな安いところを探して選んでも、
そうそうそうそう、
ね、
でもそれもなんか型、うん、そう型落ち、別に冷蔵庫なんか型落ちでもそんなに変わんないじゃないですか、
うん、全然問題ないですよ、うん、
ですよね。1年分ぐらいの型落ちでちょっと安くなったやつ買ったりとかね、
うんうんうん、私もそうしましたもん、
別に最新じゃなくてもいいよっていうんで、
そうそうそう、
うん、
いやそっか全部壊れちゃったか。
そうなんですよ。で本当にねこれ立て続けに、ね、壊れる時って、うん、なんか続きますよね、うん、
いやそうですよね。で
それも大体保証期間が切れた直後ぐらいとかね。
そうそうそう、ね、大体うまくできてるんですよねそういうの ね、うん、けどあれですよ、多分全部取り替えたら、うん、これもうクーラーにしてはまあ18年じゃないですか、冷蔵庫にしては15年だから、はい、電気代めちゃめちゃ安くなると思いますよ、びっくりするぐらい。
あ、それはあるかも、うん、
そう、私3年前に結婚する前まで持ってた冷蔵庫が
はい、
まだ使えたんですけど15年ぐらい前の冷蔵庫を持ってて、
はい、
で帰ったら半分ぐらいになりましたよ、冷蔵庫の電気代、
ね、うん、冷蔵庫はね、そうそう、カタログで見てもね、なんかめちゃくちゃ消費電力下がってますよね。
そうそうそう、
十何年前に比べて、
うん、
びっくりするぐらい下がってますもんね。
下がりますね。もう10年超えたらだいぶ変わりますよね、
うん、
だクーラーも多分相当省エネの、
うん、
になってきてると思うから。
あ、そうそうそうそう、そうですよね、
うん、なんかそれこそお小遣い下がらなくても大丈夫かもしれないぐらいですよ、
うん、
きっと、
うん、今結構電気代もいっちゃってるんで、
うんうんうんうん、
あ、それでね、トントンになればいいかなと、
うんうん、いう感じ
ですよね、
うん、
で、
うん、
ちなみに猫好きさんは家電品とか、うん、あ、やっぱり壊れるまで使い続けられます？それともなんか定期的にこれだと思った時に買い替えたりとかっていう感じですか？
うん、あ、いや 私もめっちゃ貧乏症なので、うん、壊れるまで使います。
使い続けると、はい、
うん、いや でもなんか今、うん、なんだっけ、うん、と電子レンジが買ってまだ3年目ぐらいなんですけど、はい、1年目ぐらいで、うん、なんか電気の液晶の部分がなんか光ったり消えたり光ったり消えたりっていう、ちょっとなんかまあ間違いなくちょっとイカれてる感じになってしまって、うん、はい、直しに出したいんですけど、うん、すぐ出せば1年未満だったから保証、うん、保証でなんか結構なんだろう、安くっていうか多分無料、1年だったら無料だったんだろうけども、3年経ってたから、そう、ね、そう、半額ぐらい多分なんか修理代出さなきゃいけないとかになってるのかなと思うと、うん、なんか出すのめんどくさくなって、うん、直しにさえも出してないという状況ですね、うん、
なるほど、
うん、でもそんなにまめに買い替える人っているんですか、電化製品って。
どうでしょうね、
うん、
まあ普通はやっぱりあれなのかな、壊れたら買い替えるっていう感じなんでしょうかね。
って思ってましたけどね、うん、なかなか。でも
まあ確かにね、
うん、
なんかきっかけがない限り普通は家電品ってやっぱり買い替えないもんなんでしょうかね、
うん、って思いますけど、うん、なんか私ちっちゃい電化製品はよく壊れるんですよ。
うん、ちっちゃい電化製品だっけ、掃除機とか、
うん、あ、いや、なんか、うん、ドライヤーとか。
あ、うん、ドライヤーはね、でもうちもそうですよ、結構嫁ちゃんとかあの娘とか使ってますけど、
うんうん、
ドライヤーはもう1年か2年でなんかいきなり、
うん、
ね、モーター回る、なんかファンが回らなくなったりとか、
うん、あ、やっぱそういうもんなんですかね。
ドライヤーは結構やっぱり、うん、壊れやすいかもしれないですよね。
ああ、そうか、うん、あ、じゃあ私だけって思ってたけど結構皆さん壊れやすいんですね、
う
ん、
今のドライヤーも2年ぐらいかなで買い替えたのかな、2年前ぐらいかなんかで、1年か2年か。
ああ、そこそこ、
うん、その前の使ってたドライヤーもやっぱり1年か2年ぐらいで壊れて、
うん、
うん、っていう感じですよね。
あ、じゃあやっぱ消耗品でいいんだ、
う
ん、だ
からドライヤーは消耗品的な感じだと思いますよ。
あ、
うん、だってファンが回らなくなったりとか、ね、ヒーターが熱くならなくなる、うん、もうなんか切れちゃって熱くならなかったりとか、
そう、いや、でもなんか私友達に聞いたら、いや、ドライヤーなんてもう10年以上使ってるよとかっていう友達が結構多くて、いや、私なんかそのハズレを引いてしまうのか、
うん、
うん、結構早いピッチで取り替えてたので、うん、まあでもガンさんとこもそうなんですね。じゃあ
うちもだからドライヤーは本当に 2,3 年、うん、持って5年ってなかったような気がしたな、今まで。
ああ、そっかそっか、うん、じゃあ
10年なんて絶対持ってないですね、
うん、ああ、ドライヤーは、
うん、
ああ、そうなんだ。なんか兄の、はい、兄にも聞いたら、兄のうちの、うん、やつがもう15年ぐらい使ってる、うん、いや15年じゃないか、もう20年ぐらいから使ってるんですよね、うん、だから、あ、結構そのぐらい持つのかなと思ってて、
うん、いや、まあ物によるかもしれないですね。昔の頑丈なやつだったら割とね、
うん、
あの金属製のなんか、うん、ごっついドライヤーとかあったじゃないですか昔は。
あ、ありましたね、うん、
うん、そういうのだと割としっかり作ってあったりしてあれかもしれないけど、最近のやつってプラスチック製だったりとか、うん、割と値段だ、そうそう、値段も下げるためにあれじゃないですか、割とその辺ってもう割り切って作ってあるような感じがするんで、
う
ん、そんなには持たないな、ドライヤーはそんなに持たないような気がしますね、うん、
うん、そうです
よね、うん、
いや、じゃあよかった、私だけじゃないってことを知れてよかった、うん、
はい、
うん、そうだ、やっぱりそんなに買えないですよね、ほんま壊れてからですよ
ね、やっぱこ、まあ、それにしたって結局壊れてからでしょ、ドライヤーだって、
うん、
買い替えるのは、
あ、そう、うん、途中では買えないですよ ね、
やっぱそうなのかな、家電品って、
うん、そうですね、まあ、うん、そう、ドライヤーに関してはなんか、いや、私結構買っちゃってるかもしれないけど、うん、壊れる前も、
うん、
壊れる前からもう買っちゃうかもしれないけど、まあでも女の子は結構コテとかなんかいろいろ必要だからっていう言い訳で、
なるほど、
私結構持ってるから1,2,3,4,5,6,7個ぐらい持ってるから、
はいはい、
まあでもまあまあそうですよね、うん、まあ壊れてからですよね、
うん、例えばあの自家用車っていうか車なんかはどうですか？
ああ、
車もやっぱり乗り潰すタイプですか？それとも定期的に、
うん、完全に乗り潰すタイプですね。
ああやっぱり、
うん、前の車も、はい、確か18年車ぐらいだったと思います、うんうん、だけどまあ結婚する機会で、はい、旦那が車が新車で買ったばっかりだったんで、うん、まあ、じゃあ私のやつちょうど、まあ、履き潰せなかったけど最後まで、うん、けどまあ廃車にしようって言って、うん、廃車にして旦那の車に乗り換えたけど、まあ、結婚しなかったら多分私ずっと履き潰してましたね。
なるほど、うん、まあ、履き潰すというか乗り潰すというかね
そうそう、うん、まあ、でももう窓とかも開かなくなっちゃったりとか、はいはい、だいぶガタ来てたんで、
うんうん、まあまあそれはじゃあすごいいきっかけだったかもしれないよね、そういう意味ではね。
そうだよね、うんうんうん、
ちなみに私も今乗ってるこのマイカースタジオのプリメラ君は17、18年かな、
お、乗ってますね。
乗ってますよ、
すごい。
その代わりも結構あちこちでやっぱりだんだん壊れてきて、
うん、やっぱね、うんうんうん、なんか
っていうのありますよね。修理何回かしたしっていうのありますよね、
うん、ねえ、まあでもやっぱ乗ってるとね愛着も湧いてくるしね。
で、うん、車って結構新車買うと数百万、まあ100万とか200万平気でするじゃないですか、
うん、いやしますね、
ね、
うん、
結構だからやっぱりなかなかね、
うん、なかなかね、うん、買い物大きい買い物ですよね。
大きい買い物ですからね、あの車検持っていくたびに、うん、もうそろそろ新車にしませんかって、ね、ディーラーのセールスマンに毎回フォローされるんですけどいやいやまだ動いてるんでなんとかこれでとか言って、うん、また車検通すんですかと言われながらすいません通しますって
お願いします、
お願いします。
いやね、いや言う、まあ、向こうも仕事だから言う、
そうなんです、
まあ、言うのも分かるけど、まあ、ほっといてくれってちょっと思います
よね。そうそうそうただね、あれなんですよね、さっきの冷蔵庫の話と一緒で、もう燃費はやっぱり悪いですよね、
うん、あ、リッターどのぐらいですか？
リッター 5か4ですもん今アメ車並みですよ、だから
アメ車並みだ
、ね、なんかガソリン撒き散らして走ってるような感じ
穴開いてるんじゃないですか、大丈夫ですか？
いや本当にね、穴開いてるかと思うぐらいなんか燃費悪いっすよ。
いやーねー、燃費悪くなっちゃいますよね。
ねえ、もうセールスマンさんはね、そのディーラーのセールスマンさんは、うん、いやー今買うとリッター18とか19当たり前ですよと言われて、
うんうん、
ほえーとかって思いますけどね。でなおかつハイブリッドだと持っていくじゃないですか、20キロオーバー、ね
え、
リッター20キロオーバーするじゃないですか。
今マックスの車32でしたっけ？
32でしょ、
うん、うん、いやありえないですよね。
ありえないでしょ
本当に
6分の1ですよ、燃費39キロリッター5キロなんか
いやね、そうでもそういう風に燃費のことを考えたら車はそう買い替えたいなとは思いますね、まだ乗れても。いや
でもね、あのそれ通勤で使ってたら確かにそう思うけど、うん、結局ほとんど今乗ってないので、
うん、ああそっか、
うん、少なくともウィークデーは電車通勤ですから、
うん、
あの車って、ね、マイカースタジオに週2回出るぐらいしか、うん、それも近場しかないから、
うん、うん、そうですよね。
で以前はその週末とかにね、
うん、
あのちょっと離れたスーパーにまとめ買いとかって車で行ってたりしたんですけど、今ネットスーパーとか行くともうそれすらもなくなっちゃったから、
うーん、
まとめ買いネットスーパーでやっちゃうみたいな感じにすると。
ネットスーパーで買ってるんですか？
そうそうそうそう、 と届けてくれるじゃないですか、玄関先まで。
ずいぶんまたハイカラな。
いやいやいや、今常識でしょ。
うっそ。
いやいやいや、常識でしょ。
いやいや、ずいぶんハイカラなもの利用してますね。
いやだって便利ですよ。もうネットでひょいひょいと注文して、まあ確かに物見てってわけにはいかないんで、本当にあれですよね、乾物だとか、まあ、どこで買っても一緒だよみたいなものがメインですけどね、ただまあなんか野菜なんかでもちゃんとその専用のネットスーパー専用の店員さんがちゃんと選んで、賞味期限とかね、そういうのも全部見てくれるんで、あんまりその辺は使い勝手は悪くないですよね。でなおかつ玄関先までちゃんと運んでくれるんで、
特にうちみじゃないんですか。
え、いやいや全然、全然。
あ、そうなん
だ。だって例えば5000円以上まとめ買いすると配送料無料とかね。
はあ、はあは
あ。うん、そんな感じなんで。
利用したことない。インターネットでその普通にね物を買ったりとかしたことはあるけど、その野菜とか、
うん、
牛乳とか、
牛乳とかも、牛乳とか
ですよね。
そうそう。重い、特に重いものなんかいいですよ。
いや、そうですよね、
うん、
いや、いいな、な
んか。いやいやいやいや
いや、いや、やりたいと思うけど、いや、信用できない。
なんで？
野菜を目利きを、人の目が信用できない。
いやね、でもね、それは逆に言うと、そこはちゃんとやらないと次使ってもらえないじゃないですか、変な野菜とか混ぜちゃうと。
まあ、確かに、まあ、どうしてもね自然なものだから、まあ、しょうがないって言ったらしょうがない部分もあるけど、
しょうがない部分もありますよ当然、それは確かに最近特にね、天候不順で出来が悪かったりするんで、本当にちゃんと見て選んだ方が野菜なんか特にいいと思うんですけどね、
まあ、つってもそうですよね。
でも水とかジュースとか重いものなんかだったらペットボトルなんかは運んでもらうと楽じゃないですか。でそれってあんまり関係ないじゃないですか、賞味期限以外は。
いやー、そうですよね、
だからそういうのを割り切って使うとかね。乾物割り切って使うとか、 あとはトイレットペーパーとか日用品なんかかさばるものとかね。
その毎月の登録料的なの関係あるんですか、
ま、いや全然ないですね。登録一回登録会員登録してしまったらその会員 ID で、
なんかそれこそ毎週絶対に買わなきゃいけないとか、
全くないですね、そういうのは。
ああ、そういうのもないんだ、
全くないですよ。
あ
の生協とかコープとかはなんか最初にあれじゃないですか、登録するときになんか会費みたいなの行ったりするけど、ネットスーパーそういうの全然ないですからね。
あ、そうなんだ。その私です、コープとかしか知らなかったから、そうなんだと思ったんですよね。だからなんか毎週わざわざ絶対に買わなきゃいけないのかなと思って。
いやいやいやいや、それは全くないです、だってあれじゃないですか、別に頼まなくきゃ頼まないで全然、ね、スーパーって関係ないわけだから。
ああ、そうなんだ、
い
や、なんか思わぬ方向に話がずれたけど、すごい勉強になっちゃった、
ちなみにうちはイトーヨーカドーのネットスーパー使ってますね。
あ、イトーヨーカドーさん使ってるんだ、
ちょうどエリア近くっていうか、まあそのエリアの範囲に入ってたんで、最寄りのイトーヨーカドーのお店の、
すいません、プライベートなんですけど、大体エリア何キロ以内ぐらいのイトーヨーカドーなんですか。
はい、ああ、でも結構離れてますよ。ね、
3キロとか、
3キロ以上、10キロぐらい離れてるかな多分。
あ、それでも届けてくれるんだ。
いや、もちろんもちろん。
あ、じゃあうちも大丈夫かな、うちもやってみようかな、
いや、すぐ多分最寄りの店舗っていうのが出てくるんで、調べると
最寄りだとうち3キロ以内ぐらいにあるんですよね。
いや、それなんか楽勝だと思いますよ絶対。うちなんか10キロ、多分10キロ15キロ離れてると思うんだけど、その実際の店舗は、運んでくれる店舗はね、
いや、すっごいいいこと聞いた。
で特にうちなんてマンションの5階なんで、自分で買うとそれ全部自分で運び上げなきゃいけないじゃないですか、エレベーターとかもあるにしても。
そうなんですよね。
それ考えるとね、台車でゴロゴロと持ってきてくれますからね。
うん、
楽ですよね。で、冷凍食品なんかもちゃんとあのコンテナの中に保冷剤入れてちゃんと冷凍のあれで持ってきてくれますからね、うん、
ああ、うん、便利。
すっげえ便利ですよ。
あ、そうなんだ、うん、
いや、まとめ買いをする、いや、それをね、だからちょこちょこ普通に毎日スーパーでちょこちょこ買うんだったらあんまりメリットないけれど、うちみたいに共働きで週末まとめ買い、うん、ね、うん、例えばもう5000円以上まとめ買いボーンとするような感じだったら、うん、もう絶対楽ですよね、うん、
そうですね、うん、いや、ちょっといいこと聞いた、両親にも教えてあげよう、
うん、特にね、あの最近ね、年取った人ってなかなか重いものを持ったりするのが大変じゃないですか。
いや、大変ですよ。
だから玄関先まで届けてくれるんで、
うん、絶対にいいですよね、その方が、
うん、
うん、
はい、なんか思わぬ方に話がいっちゃいましたが
ね、いっちゃいましたね、
はい、
そっかそっか、
まあそういう感じです、はい、
はい、うん、まあ、結果私たちは、
はい、
使い続けてから交換するといった感じで、
まあそうですね、壊れてから変えるとでも壊れる時はタイミングが重なっちゃうんでどうしようねって
これは地道にね、お金貯めとく、うん、
貯めとくしかないですよね。ね、壊れた時のためにね、少しずつ、
うん、
ということですかね。うん、
はい、
はい、ということで今日の本編は、うん、家電がまとめて立て続けに壊れた話でした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
これなんでだろう、はい、一言だからちょっと面白いのかな。これ自分家だったら最悪ですよ ね。
自分家だったら最悪でしょ
最悪ですね。ちょ
っとね、はい。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは、今週の成果発表のコーナーから続けていきたいと思います。
はい。
はい。久々に、57回やってからずっとお休みをしていたので、
うんうんうん、
うん、
久しぶりですね。
久しぶりですね。5回目ぶりぐらいですかね、うん、5週間ぶりぐらいということでかなり間が来ましたが、
うんうんうん、
はい、久しぶりに、じゃあ成果発表、まずはね、小関さんから。
はい、はい、私の成果発表、体重が、
はい、
81.3、
はい、ほうほう、
超えましたね。
大台に乗りましたね。
また乗っちゃいましたね。なんだろうな、まあ食べて食べたりしたからですかね、うん、
ですか、
まあ、うん、ストレスで食べたっていう言い訳をしときましょう、うん、
ほい、
はい、
はい、
もう少し気をつけます
いえいえいえ、
はい、で体脂肪率は、
はい、
42.0。
これはちょっと前回がないので、
そうなんですよ ね、まあ、でもあれですよね、そうそう、久しぶりに帰ってきたから、
うん、そうですね、はい、
うん、まあまあ今回からまた新たに的な感じで、
そうですね、はい、
はい、いう感じでした。ま
あ、あれですね、
うん、
冬に備えて少しずつ
蓄えてる、
蓄えていると、
はい、そうなん
です、いう感じですかね、はい
はい
はい、はい、それでは、今週はあの一昨日、実は今日ちょっと金曜日に持ち越してしまったんですが、うん、後半の収録をですね、一昨日ドルビーさんが送っていただ、はい、送ってくださったので、私の方から発表したいと思います。
はい、
まずドルビーさんの体重は 109.5 キロということで、57回前回 5回前から比べるとほぼ変わってないですね。
ほぼほぼ、
はい、で体脂肪率は 29.0% ということで 0.5% 減と。
おお、はい、素晴らしい。
で一緒にいただいたメッセージは、今週の成果発表、体重と、まあ、体脂肪率は今の通りで、コンビニのアイスが、氷菓子から、乳製品などチョコレート系が増えてきた、危ない危ない、いっちゃんの昼食写真は体重増加のトリガーですわらということでいただきました。
はい、
そう、皆さんがねタイムラインに美味しい、うん、お昼のお弁当だとか、
そうなんです ね、
おやつとかいっぱい、特にいっちゃんはね盛りだくさんで写真を載っけていただいてるんで、
ね
ね、ついついそれが引き金になっちゃいますよね。
いっちゃんはなんであんなに食べても太んないんですかね。結構がっちりしたあの体型ではあるけど、
やっぱりあれですか、あの昔、まあ、ラグビーとかスポーツやっておられたので、
うん、
結構筋肉がきちんとできてて、あれじゃないですかね、うん、基礎代謝が高いからじゃないですかね。
あ、そっかそっか、そうだからですかね、うん、あ、そっかそっか、はい、う
ん、だからあのいわゆるあの一之輔キクさんは水太りっていうよりはもう筋肉太りというかですね、がっちり系ですからね。
うん、うん、そうですね、うん、まあ、がっちりって感じですね。
がっちりって感じですからね、
うん、
ですからあれじゃないですかね、本当に基礎代謝高くて動かなくてもどんどんどんどん消費するという理想的なパターンじゃないでしょうかね。
ああ羨ましい、
うん、
ね
ね、そういうのを目指して、そういう体を目指してあれですよね、筋トレとか
ね、やるべきですよね。
いろいろ運動とかストレッチとかやればね、うん、いいんでしょうけど、
ね、あ、耳が痛い。
分かっちゃいるけど
やめられない、
やめられない、
できない、そうそう、食べるのをやめられないみたいな。ね、はい、本当にですよね。はい、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。で次、和志さんはちょっと今週は登山、あの夏休みで登山に行っておられたので、まあ、お休みということで、
うん、
はい、で最後に私が、
はい、
ですが、まずウォーキングの回数は例によって0回でした。
うんうん
うん、これはねもうやっぱりダメですね、起きれません。はい、
うんうん、
もう自信を持って起きれません最近は本当に。
いやまあね、お仕事もあるしね、で忙しいですね。
そうなんです、はい、うん、でも体重はプラマイゼロと。まあ、前回ちょっと太ったような感じなので、それがまた戻っちゃったという、動かないことによってまあ戻っちゃったという、もう大体ね、なんかほぼとある体重を行ったり来たりしてる感じですよね、1キロプラマイで、
うん、でも運動しなくてずっとキープできるなら全然ね、うん、一番理想ですよね。
いやでもね、だんだんなんかお腹に肉がというか脂肪がついてきて、ちょっとベルトがきつくなってきたんです最近。
あら珍しい、
非常にまずいパターンなので、うん、ちょっと
あ、じゃあやっぱり運動しなきゃ、
ちょっと動かなきゃと思ってます。
まあでもね、はい、なかなかね、うん、
そう、そうなんです、
そうなんですよね。
はい、
で
禁酒は、今週は2回なので、収録2回なので2回禁酒、うん、マイカスタジオで禁酒してます、
うん、お素晴らしい、
はい、素晴らしいでしょ、うん、はい、はい、ということで、まあまあ、
うん、
うん、かもなく不可もなくですかね皆さんは、
うんうん、
ね、ルービーさん含め、
そうです
ね、小月さんもまあちょっとね、そうそう、あれですよね、
そう、体調が悪かったっていう言い訳で、まあしょうがない、しょうがないです、うん、
はい
はい、
はい、体調をじゃあ整えて来週はこそは
そうですね、いやまだちょっとしばらくあれだけど、まあそうですね、うんうん、あの、うん、暴飲暴食はしないように気をつけます。
そうそう、暴飲暴食はしないように ね、美味しいものは食べてもいいけど暴飲暴食はしないようにと、
ね、まあでも趣味が暴飲暴食ですからね、
いやいやいやいや 趣味ですかそれ。
もう趣味の領域に入ってますよね。
あの長く続く趣味ですねそれはきっと。
そうなんですよもう本当に気をつけます、
ね、気をつけましょうね。はい、
はい、
ということで今週の成果発表コーナーでした。
はい、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。